絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ、この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
はあ、お元気でお過ごしでしたでしょうか。
はい。
あちこち飛び回ってらっしゃいましたか。
ね、あの絵本担いであちこち行ってきました。行ってきてます。動き回ってます。
そうなんですね。はい、お忙しいことなんだと思いますけれども、
子供さん相手にね絵本読んでますので、はい、子供たちからあの非常に元気をもらってます。
そうですか。それはいいですね。
どっちがボランティアやってるのか分からへんね。
素晴らしいことですね。はい、で今日はなんか諸岡さんからご紹介いただけるということで、
今日はねほんまの地元っていうのは足元というのか、はい、北王子のこの北京都市の北文化会館でね、
はい、すぐそこです、
8月の18日の土曜日に、はい、京都市ジュニアオーケストラというあのオーケストラがミュージックサマーキャンプってやるんですね。
はい。
でこれはあの京都市と京都市交響楽団が若いその楽団員を育成するためにあの研修っていうのかそういうものをやってるようで、それの発表会というか、まあ、練習風景をあの住民の皆さんに見ていただいて、はい、その青少年の人たちも、一生懸命やりたいやろうということで、まあ、その練習の成果を見せる場でもあるみたいですね。
そうなんですか。の練習を公開される、
公開されて、その、11時から、演奏会始まるんだけども、はい、その前に、
はいはい、
10時半から北王子タウン南入口前でその青少年のジュニアオーケストラ団員によるアンサンブルの演奏も行われるということなんで、
そうなんですか。
ぜひね地元の人は見に来てほしいなと思います。
そうですね。
あの若い人たちの、あのはつらつとした演奏をぜひ聞いてあげてほしいなと思います。
そうですね。京都市ジュニアオーケストラっていうのもね、あの どんなのかしらと思ってらっしゃるでしょうし、
そうですね、将来のそういう楽団員を育成するため の、あのチームだと思いますね。
あそうなんですね。で
やはり若い人たちにそういう演奏をねあのしっかり学んで ほしいという意味もあって、はい、京都市と京都市交響楽団が一緒になってあのやってはるんだと思います。
協協ですね。
協
楽団、はいはい。
で主催がねこれ公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団っていうの
があるね。
ここがやっぱりそういう青少年 の楽団員の育成をやっておられるんだと思います。
そうなんですね。
もちろん京都市がバックアップしてるんですけどね。
はははは。
ぜひ、
は
い、若い人たちのそういう楽団員の皆さんの、はつらつしたとした演奏を、はい、あの見ていただければ若い人たちも励みになるんじゃないかなと思います。
そうですね。諸岡さんクラシックお好きですもんね。
私も大好きで楽しみにしております。
ね、そしてこの若いね皆さんの青少年の演奏、
ね、
楽しみですよね。
あの馴染みのある曲ばっかり、ね、あの舞踏会の美女とか、はい、ニューエンベルグのマイスタージンガー、これワグナーなんですかね、はい、それとかシュトラウスのラデツキー行進曲なんかも
私好きです、は
い、演奏されますので、
ね、楽しいですよね、この曲ね。
皆さん興味あると思いますので、はい、ぜひおいでください。
そうですね。入場無料ということ で、
はい、
定員400名になってますね。定員なり次第締め切りということですけれども、ね、詳しいことはじゃあ北文化会館に問い合わせればよろしいですかね。
そうですね。北文化会館に、
はい、北文化会館の電話番号申し上げておきますね、075-493-0567 493-0567 です。ファックスは493-0607 493-0607です、こちら北文化会館の方にお問い合わせください。京都市ジュニアオーケストラミュージックサマーキャンプについて諸岡さんからお話しいただきました。ありがとうございます。
は
い、
よろしくお願いします。
さて今回も絵本の紹介はもちろん絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。 この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、相談もお待ちしております。メールアドレスです。 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。聞き逃してしまったわ、また誰かに教えたいわとおっしゃる方はこちらの方お知らせいただきたいと思います。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。第12回大垣書店読書マラソン2018開催中ということです。今年もこの季節がやってきました。読書マラソン2018のご案内なんですよ。伝えよう君の思いをテーマに、子どもたちに本の面白さや読書の楽しみを知っていただこうと大垣書店が取り組んでおります。参加方法なんですけれども、大垣書店店舗にてエントリー、参加登録、まずこれをしてください。そしてお好きな本を読んでいただきます。別に大垣書店で購入したものでなくても OK です。そして感想カード、それからね、今年からポップコースというのがね、新設されまして、ポップカードというのがあります。こちらの方を書いていただきます。で、感想文は苦手だわとおっしゃる方はこのポップカードの方にね、絵を書いていただいてもいいんですよ。感想カードまたはポップカードを店舗にご提出いただきますと、スタンプカードにスタンプを1つ押させていただきます。スタンプを3つ集めると大垣書店全店で使える100円分のお買い物券がプレゼントされます。楽しみですね。本を読んでスタンプを集めて、そしてお買い物券いただく、いいな、読書マラソンへのエントリー、お問い合わせはお近くの大垣書店各店へお気軽にご連絡ください。大垣書店からのお知らせ、第12回大垣書店読書マラソン2018についてお伝えいたしました。絵本大好き絵本のソムリエ、この番組では毎回読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。諸岡さん、今日は何という本をご紹介いただけるんですか？
は
い、
夏の風物詩の花火の絵本を紹介したいと思います。
はい、花火そ、いいですね。
いろんな花火の絵本もたくさん出てるんですが、特に今回紹介するドドドンパッという豊田和樹さんの絵本は、小さな子どもでも分かりやすい動物がたくさん出てくる、はい、絵本になってますので、これを紹介したいと思います。
そうなんですね。ちょっとそしたら諸岡さんからご紹介いただけますか？はい、
ドドドンパ、豊田和彦作、鈴木出版です。南の島からライオンさんが、暑い国からクジラに乗ってライオンさんが氷の国にやってきましたということで始まっていきます。はい、いやー涼しい、ガオンガオンガオンとライオンさんはご機嫌です。で、待ってた動物たちはタコさんやら、もうウサギさんやら、魚さんやら いっぱい出てきますね。こんな動物たくさん出てきて大丈夫かなと思うぐらい、こう氷の山に遊んでおります。
はい、
まあ、そういった物語になってるんですが、
ライオンさんがね、
はい、多分南極か北極の氷の 山まで遊びに来るという、そういう想定になってますね。
あれですね、暑くて、もう本当に私たちもそうですけど、暑くてたまらないからね、涼しいところに向かって、
そうです。白熊さんがこの氷の山をほりほりほりほりお山を掘って大きな鎌倉を作る。
鎌倉、あ
で鎌倉の中にみんなが一緒に入って、はい、鎌倉の中でね、 今夜はここでお餅を食べてみんなでお泊まり
もうすごいな
お正月みたいな感じですね
本当ですね
でライオンさんがお土産に持ってきた花火を打ち上げてみんなで見るということになってるね。ドドドーンパーって。
そうなんだ、お土産持ってきてるんだ。
ライオンさんがね花火のお土産持ってきたんですね。
そうなんですね。
で最後はこれ、楽しい楽しい夏の夜、涼しい涼しい夏の夜、ワイワイガヤガヤ、ワイワイガヤガヤ、いつまでもにぎやかな声が聞こえて聞こえますということで、
なるほど、
でみんなみんないい夢見てねということでお休みでおしまいになってるんですね。
みんなが仲良くね、そのライオンさんを囲んで、
そうです、
そうですか、楽しいです。
花火とこの氷が出てきますので、もう蒸し暑い夏が吹っ飛びそうな感じですね。
今もうぴったりのですね、じゃあちょっと曲の方もなんかぴったりの曲を今日お持ちいただいたそうなんで。
そうですね、はい、やはり、もう花火の歌をみんなに聴いていただければと思います。
はい、絵本大好き絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡弘さんと鈴木優子がお送りしております。まさに花火の歌。
そうですね、この時期いろんなところ、もちろん京都はもちろんですが、その隣の滋賀県とか ね、大阪でも花火大会開かれますので、はい、ぜひご家族でね、お出かけになったらいいと思いますね。
そうですね、花火です。最近ちょっとなんか前、幼い頃って言ったらあれですけども、うん、家から見えたりもしてたんですけど ね、
もう最近は高い建物も増えてね、なかなか家の2階からでも見にくくなったんですが、嵐山やってんのかな、滋賀県なんかはやってるし、ね、大阪の淀川の花火大会も、はいはい、やってますので、ぜひそういう情報もネットで見ればわかりますので。
そうですよ、最近はねすぐ調べれば ね出てきますしね。
ぜひ花火も夏の風物ですので。
そうですね、やっぱりあれは、うん、バッとこう上がるね、夜空に上がるのを見るの楽しいですし ね、
綺麗なね、色が見られるのでスカッとしますね。
そうです
暑さを忘れることができます。
そうです、そうです、私なんかまあ結構線香花火とかも好きなんですけどね最後までこうね、はいはいはい、誰が一番長くっていうのをね、うん、考えながらやるっていうのはね、遊んでましたけれども、結構ね、花火と思い出いろいろありますよね。
そうですね、夏の 花火大会というのはやっぱりすごい感動しますよね。
そうですね、
最後のあの仕掛け花火なんかすごいです
よ。そうです、よく言われるナイアガラの滝とか。
そう
そうですよね、うん、そういうのがあるともうすごくもうこうウキウキしちゃって、暑いのも忘れて見てしまいますけれどもね。いやいや、まあ花火の話をしてる、うん、いやこの、絵本のお話をしないといけないんですけど、うん、このドドドンパというお話ですけれども、そのなんかライオンさんが持ってきた花火が最終的にはすごいこう大きな役割を果たすという。
そうですね、小さい子供さんでもこの花火の美しさというか、うん、綺麗さがこれが分かるように作られてますの で、ちょうどいいかなと思います。
私ちょっとさっき見せていただいた、うん、なんかライオンさんがね、緑のリュック背負ってなんか来てるんですよね、はい、なんだろうなと思ってたら、このお土産の花火が入ってたんですかね。
コロナ禍にね、花火を入れてきたんだろうと思いますね。
かわいいですね。
動物もラッコとかね、はい、うさぎちゃんとかね、
はい、
魚とかキツネさんもタコまで出てきて、
タコまで出てます。
いろんな動物がね、登場してくるんですね。
すごい。
だから一つ一つ、あ、うん、これは誰々ちゃんねってこう、ね、指差しながら小さいお子さんにね、うん、お話をママがしてあげたらいいかなという気がしますね。
そうですね、いっぱい可愛い動物ね、うん、ねラッコちゃんらかいろいろいますからね、そうですね、あなたはどれみたいなあれですね、
うん、この子可愛いねとかね、はい、そういう形で絵本っていうのは遊べますので、ただ単に物語を、読み聞かせるだけじゃなくて、はい、絵に描かれてるのを一緒に指差しながらね、はい、お子さんと一緒に、あ、これはライオンさんねとかね、 これはラッコよとか言いながら楽しむのも一つ の、
そうです、ね、
絵本の楽し遊び方だと思いますので、
は
い
ね、
ぜひぜひ。
そうですね、だからそのライオンさんがその氷のところに来るっていうので、ほとんど初めの白いじゃないですか。
そうですね、
地色がね、すごく涼しい感じがして、うん、でそこにそのなんです、鎌倉みたいなのを作るってなかなか面白い発想ですよね。
ちょっとユニークですね。
なんかやっぱり、ね、鎌倉って憧れですよ。
なんか夏に鎌倉っていうのはちょっと発想がねすごいね。
でお餅を食べるっていうのが、うん、すごい面白い発想ですよね。
すごい、豊田和久さんもすごいなと思う、うん、
そうですよね、うん、子供さん好きそうって感じがしますでしょ、うん、なんかねみんなでそれやりたいっていう感じになります
けど、豊田和久さんも北の方のご出身ですので、
そうですか、
だからこういうのはお話が出てくるの違うかなと思いますよ。
なるほど、
確かね、宮城県仙台のご出身だと思う。
あ、そうなんですか、だからやっぱりそういう雪の遊び方みたいなのもしてらっしゃる、
ね、豊田和久さんって結局お風呂の絵本も結構たくさん作ってありますわ。
あ、そうなんですか、へえ、お風呂ですか。
お風呂屋さんが移動するお風呂屋さんがね。
え、そんなのあるんですか。
あるんですよ。
へえ、面白いですね
面白いですよ。
なんか乗り物の絵本とかも書いてらっしゃるんですかね。
一番最初に出されたのが電車に乗ってという、
はい、
それから馬車に乗ってとか船に乗ってとか、うん、はい、まあ、そういう乗り物の絵本も書かれてますし、はい、動物がたくさん出てくる、そういう冬にお風呂屋さんの絵本とか、うん、もちろんどんどこももんちゃん言うて、
はい、
ももんちゃん、赤ちゃん、
は
は、の桃の赤ちゃんいうのか、
はい、
桃を人物にしたというのが、
そういうのも書いてらっしゃる、
うん、それ赤ちゃんシリーズたくさん出てるんですよ。
そうなんですね、
もう元気いっぱいのどんどこ桃ちゃんのシリーズがあるんですよ。
そうなんですね、
やはり同心者から出てますけど。
そうですか、
まあ、それがどっちか言ったら豊田和久さんの有名なあのか、
そうなんですね、
電車に乗ってとどんどこ桃ちゃんシリーズが日本立てですごいで有名です、
はい、
うん、
そしてこのドドドンパ、うん、ね、この丸みのある可愛らしいで、ね、まあ、本当に子供さん楽しめるし、うん、花火もこういう風に描くとすごく可愛いんだな。
そうですね、綺麗にね描かれてますので、
ね、
これは印象に残ると思います。
そうです、そうです、残りますね、はい、ね、そして最後がみんなでお休みっていうのがまた
そうです
お布団入ってます。
やはり小さい子は最後はねこう、うん、みんなでお休みっていうのが、うん、よりスーッとこう、ね、寝られるというか、
ね、
心安らかに終わるというのがいい
です。そうですね、これだから寝る前とかに読んであげると子供さんもスッと、
ああ、ちょうどいいです ね、
ね、いい感じですね。
あんまり寝る前に興奮するような絵本を読んであげると、
ね、
逆に寝られるようになりますので、
はいはいはい、はい、うん、そうですね、
こうスーッと終わるような絵本を読んであげると、うん、子どもも安らかに寝られるかなというふうに思いますので、
はい、まさにこの本ドドドンパ、うん、豊田和彦作絵です。出版社は鈴木出版となっております。今日はこのドドドンパをご紹介いただきました。絵本大好き絵本のソムリエ、室岡さん、いかがでしたでか。
はい、今日は楽しい花火の絵本を紹介させていただきました。
はい、なんか、はい、なんかこっちも涼しい気分になりましたね。
どっか花火見に行きたいね。
あ、行きたいです ね、はい。さてこの番組再放送がございます。土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。またポッドキャストでもこちらの方を流しておりますので、そちらの方もお聞きいただきたいと思います。お届けしたのは
室岡博史、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。